皆さんこんにちは、10月21日記念すべきというか区切りですね。第550回道草寄り道気まぐれラジオです。今日で3日目、3回連続で小沢君に来ていただいています。小沢君こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
50回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この前前回、19日だったか、おとといね、デジタルの話をしましたけれども、
はい、
今、総林社中の桃の部屋という活動で、大体7、80人いるんだよね。はっきりとした数字を言わないのは、いろんな形の、参加形態があって、演劇劇場講演会でお話ししてくれた方は無料でご招待してたりするから、お金をもらっている方と無料の方とかいて、まあ、大体全部合わせると80人ちょっと超えるぐらいという感じだよね。ね。
で、そうです。はい。
おとといも言ったけど、そういう地方の人たちがたくさんいて、ズームでこうやって話をしたりしてると、片っぽ T シャツで片っぽ振り付けてるみたいな、面白いねって話をしたんだけど、そういう地方でこういうデジタルを使ったり、まあデジタルを使うだけじゃなくて、自然体験のことをちゃんと考えて、別に自然体験をやらなくてもいいんだよね。その地域おこしだとかさ、農業をやりながら子供を育てるだとか、いろんなやり方があっていいんだよね、きっとね。地域地域でね、海っぺしのところは海のことがあるだろうし、なんかそういう人たちをこういつも刺激し合えるような関係があるといいなっていうんで話をしててね。前ちょっと話をしたんですけど、全国で1700市町村あるんだよね。1700ぐらい、アバウト。だから、1700人の人がいれば、日本は変わる。1700人がそういう地域でいろんな活動をしてくれて、そのことが、同じことをやっていないけれども、根っこの部分では同じことをやっているんだ。具体的な行為そのものは違っても、根っこの部分で、同じことを考えていればいいんじゃないと。そうするとそれが1700人集まった日本は変わるよなっていうようなことを話したことがあるんですけどもね、1700人ってちょっと無謀な数字かね。
そうですね。まあでも
そうですね、
もともとあれですね、桃の部屋で、仲間を募っていくときに、なかなかこう、伸び悩んでた時期もあって、うん、それを、パーッと増やしていく、コアなメンバーを増やしていくっていうのはなかなか難しいなっていうふうに思ったときに、じゃあもう少しライトな形であれば、仲間を増やしていける可能性があるよねっていうのは、確かにお話ししていて、1700の自治体に、まあ、僕らと同じような、気持ちで一緒に動けるような仲間が増えると、まあ、変わっていくし、あとは、それぞれ、まあ、いろいろな立場でご参加いただいてますけど、東京には東京のやり方があると思いますし、
うん、
海なら海だし、海沿いなら、山沿いなら山沿いだし、それぞれの場所によって全然こうやり方が違うのを、まあ、お互いにこう共感し合いながら、確かにじゃあ、金太郎飴のように、均一で何かやろうっていうのは破綻してるよねっていうのを確認し合いながら、各地での、モデルを作るとか、各地の、やるべきことをやって、その地に合ったものをやっていくというのを、するためには、その人数が多分必要なんだなというふうに思いますね。
うんうん、そうだよな。
うん、
まあそういう まあ、モモの部屋はコアなメンバーだって言ったけども、そういう人たち、モモの部屋のメンバーたちを軸に、その1700人の仲間をつながっていくために、まあ、僕はこのラジオみたいなことをやってるわけだけどさ、最近なかなかちょっと増えていかないんだけどさ、つながる人がさ。でも小沢君は、ジャーナルを頑張ってやってくれてるわけだけどさ、ちょっと最近の、この前もちょっと話してたみたいだけど、ちょっと、ま、もう一回宣伝しようか、ジャーナル。
あ、ジャーナルですね。はい。総理社中の中でいくつかプロジェクトをやっておりますが、その中の一つで、ジャーナルというプロジェクトを、運営をしています。で、先ほどお話ししたように、モモの部屋もプロジェクトの一つになりますが、モモの部屋はよりコアなメンバーに、一緒に議論ができる場を作るという狙いでやってますが、ジャーナルはより多くの人に、伝えて、先ほどお話しした1700の自治体にそれぞれ同じような気持ちで議論できるようなメンバーを、つないでいくためにジャーナルをやろうということで、プロジェクトの一つとして、誕生しました。波紋という、電子ジャーナルを作りまして、自然に生きる人の、情報誌ということで、まあ、我々のようなこうプロで、こういうこのような生業にしているメンバーだけではなく、自然だったり教育だったり、そういったところにこう興味がある方が、世代を問わず参加をして、で、つながっていくことができる、そんなジャーナルを、目指して刊行しました。思いとしてはこう何もこう動いてない水面にこう石を投じて、それが波紋のようにパッと広がっていって、お互いにこう影響を与え合っていく、そんなようなつながりが広がっていく場になればいいなと思っていまして、全国各地の仲間に取材依頼をして、でその方が、つながりたい方だったり、興味があって取材をしたい方のところにお話を聞きに行っていただいて、記事を原稿書いていただいたりとかするので、実は桜井さんも私も全然知らない方が登場したりするんですよね。はい、本当に、全国各地でいろんな方がいらっしゃるんだなというのをこの、今2回分刊行してますが、この2回の中でも、新たな発見をいただいています。そういった方々が、つながることで、地域のプロデューサーを、発掘していくということになりますし、各地域でそれぞれ孤軍奮闘している方がやはりいらっしゃるんですね。そういった方にこうスポットライトを当てるような、電子ジャーナルができるといいなというふうに思いまして、各季節ごとに、今のところ7月1日に第0号を刊行して、今10月1日に、第1号となるものを創刊しました。で、次は1月1日に、第2号を刊行するということで、少しずつですが、そういった電子ジャーナルも開発をしていただいて、プロジェクトの一つとして運営をしているという状況になります。
今ね、その小沢君が言ってくれたみたいに、取材する人と取材される人がそれぞれその地域の人だっていう、こういうズームができてるからさ、例えば北海道の人でも、例えば俺が取材しようと思えばオンラインでできるんだよね、本当はね。だけどそれをあえてしないで地域でやってもらう、それもしかするとオンラインでかもしれないけども、できれば行って実際に会って、で普段あそこ隣の町にそういうこと同じようなことやってる人いるんだよ、いるっていうのは知ってるけれども、あんまり話したことはないなっていうのを、この波紋の取材をするっていう言い訳をきっかけに話をしてきたらいいなと思うよね。そうやってつながってってもらうっていうことでね、それでその地域でお互いに助け合えたり、いろんなことを一緒に議論できるようになってったらいいなという思いがあるからこそ、俺たちが直接取材をするんじゃなくて、 その地域地域でやってってもらいたいっていうことがあるんだよね。だから磯崎流に本当に出てくる人は知らない人ばっかだよね。
はい、そうですね。全然知らない人ばっかです。
そう。だからいかに、だからそのなんていうの、知ったつもりになってるけども実は知らないっていう、日本はまだまだ広いぞっていうことだよね。
そうですね。ね、
あの今日もさ、あのメッセンジャーにさ、
はい、
あのメッセージが来て、ラジオ聞きましたっていう人が、秋田県の人で来たんだけどさ、
はい、
全然知らない人なんだよ。でなんで
ラジオやってるとそうなるんですね。
そうそう。で、うん、なんでですかって聞いたらさ、したらなんかあの、協力隊の、地域おこし協力隊のことを募集を探してネットサーフィンしてたら、なんかラジオが出てきて聞いてみたらとても興味深かったんで、お友達申請しましたっていうわけよ。で、全然知らない人だよね。全然知らない人。でも、Facebook だから、共通のお友達っていうのがいるんだけどさ、それ3人いるんで、3人だけ。で、やっぱり東北の人が3人知り合いなんだけどさ、全然知らない人。でも、そういう人とこう、つながっていく。で、全然知らない人はそういうところにいるっていうことが、やっぱり、まだまだあるよね。
そうですね。うん、
だから僕ら、
その可能性が多いね。
そう。僕らはもっと貪欲にいろんな人とつながれるように、そういう仕掛けを作っていかなきゃいけないんだろうな、というふうに思うし、そういう人たちと、こう、思いを共にして、こう、それぞれの地域で、地域でやれる、ただ、正しいって言ったらおかしいけど、その地域だからやれる体験活動だとか教育活動をやってもらえばいいんであって、ね、その全国一律が、さっき小沢君が破綻してるって言ったけど、まさにそうで、全国一律、国がやったこういうモデル事業を全国でやりましょうなんていうのも完全に破綻してるよね。そういうのに金をかけること自体、俺はもう最近ちょっとナンセンスだなと思い始めてるんだ。ぜひ、うん、そういう地域での活動をなんとか応援できたらいいななんてすごく思っていますよね。
そうですね、うん、なんだかあの我々とこういうふうに一緒に活動するようになった方って、まあ、増えてきてると思いますし、全国にいるんですけども、
うんうん、
まだまだ変わり者の扱いされちゃうと思うんですよね。
ちょっとね、
当たり前じゃないっていうか、
うんうん
うん、何それみたいな感じで言えると思うんですけど、
うんうん、
あの仲間の増やし方って多分、その波紋とか、まあ、総理社中とか、
うん、
桃のやつ、まあ、いろんな側面をこう見せながら、
うん、
活動するようにしてるじゃないですか。
うん、
まあ、どこかの側面で興味を持ってもらって、
うん、
ああ知ってるよそれってなってこう仲間になって、
うん、
知ってもらえると、
うん、
まあ、に僕らの認知を広げようというか、
うん、
もう社会が変わるといいなっていうふうに思ってる時に、
うん、
あの一人だとなかなか孤軍奮闘すぎて難しいけど、うん、それが二人三人って増えてくると一気に認知が広がると思うんですね、
うん、
あの僕らの業界もまだ知らない人がいるとはいえ狭いので、
うん、
あの団体の人もここに登場してるし、この団体の人もあそこに入ってるのねってなると、うん、逆にそれが入ってないとおかしいぐらいな感じになってくると、
うん、
それって一気に広がるのかなというふうに思って、
うんうん、
このジャーナル始める時も、うん、と 5% の人が知ってもらったり変えようっていうふうに思ってくれると一気に変わるんだみたいな、
うん、
その社会変革の、ムーブメントの作り方みたいなのを、
うん、
以前みんなで議論したことがあったと思うんですけども、うん、まさにこの1700の人数とか各地で2人3人と仲間を作っていくっていうのは、
うん、
まさにその動きだなという
ふう
に
思いますね。そうだよね。なんとか広がっていくといいなというふうに思いますよね。はい、半年だからさ、来年度のことも考えなきゃいけない、ぼちぼち。
そうですね。
うん、 どうですか、7年目の総輪車中。
はい、僕は10年というふうに決めて、まあ、桜井さんにご指示をしているので、まあ、30歳から始めたので40歳になるときには、卒業すると、卒業はしないと思いますが一旦の区切りをそこにまあ設けているので、うん、まあ、そこに向けてあと3年、4年と、うん、ありますが、まあ、僕としてはやはりこう思いのこもった人はどんどん総輪車中というプロジェクトに参画してほしいなって思いますし、うん、関わってもらいたいなと思います。まだまだわからないけど、まあ、ディスカッションしたりより学びたいんだっていう興味関心がある方は桃の部屋に参加してもらいたいなって思いますし、うんうん、何それっていうふうに思ってる人が、
うんうん、
興味はあるんだけど桃の部屋入るまでじゃないんだなっていう人には、うん、ぜひジャーナル、
うん、
読んでいただきたいなと思っていて、うんうん、これから僕はやはり力を入れたいなと思うのはこの1700という広げること、
うん、
広げることはやはり、力を入れていきたいなと思いますし、うんうん、その上の桃の部屋のコンテンツも一緒のことをやってたら変化がないので、僕ら自身もより、まあ、露出をしていきながら、これからの、こういった業界を担っていく、
うん、
まあ、気概のあるメンバーがより議論の中心になっていくっていうのができたらなというふうに思いますね。
うんうん、なるほどね。俺ちょっとさ、爆弾発言していい？
爆弾発言、聞いてないですけど、はい、どうぞ。
ちょっとさ、まあ親父が亡くなったりして、いろいろあって、その、はい、なんだ、なんて言うんだっけかな、出てこない言葉が、葬式だとかさ、結婚式だとかさ、冠婚葬祭のことだとか、はい、それからそういう昔はさそういうものを地域が支えてたんだよね、
はい、
うん、で、地域が支えてたのが、高度経済成長期になると会社が支えたんだ。要は葬式なんかでも会社の社員の家族が亡くなると会社が乗り出してきて会社が葬式仕切ってくれたりとかね、
うんうん、
そういう時代があってさ、でこの次今会社もなんだオンラインリモートワークになってさ、そうなってくると例えばだよ、北海道で仕事、東京に本社がある会社が北海道でリモートワークしてたとするじゃん、社員がね、はい、で北海道に家族がいたとしたらさ、北海道で家族が何か不幸があっても東京の会社は仕切れないよねきっとね、
うんうんうん、
でも何とかしなきゃいけないって、そうするとでもそこで地域が今度きちんと支えてくれるんだろうかとかって、なんかそういうこう人生の節目をどうやってこうお互いに支え合って作っていくかっていうことをもう一回構築しなきゃいけない時代に今直面しているような気がするわけ、
うんうん、
そうなった時にこの1700人の人たちはある意味そういうのまで、そういうことまで、まあ冠婚葬祭って言ったらいいのかどうか分かんないけれども、村八部ってあるじゃない言葉、村八部の残りの二部っていうのはさ、まさにこの冠婚葬祭のことなんだよね。葬式とかはお前とは付き合わないけれども葬式とかは面倒見るっていう、でその二部を支えてあげる役割なのかもしれないなっていうことがすごく思うわけ。そうするとその2部を支えるこう まあ、ノウハウじゃないけどどうしたらいいのみたいなことも地域によって違うけどね、うん、そのだけどもそのどういうふうにしたらいいかみたいなことも勉強していかなきゃいけないのかなっていうのをちょっと考えたいと思ってます。
なるほど、
はい、次のステップ
次のステップ、
はい、だいぶ長くなってしまいました。というわけで総理社中今までやってきてこういうことやってきてこれからこんな風にしていきたいよということを3回にわたってお話ししました。小沢君ありがとうございました。
はい、こちらこそ、
はい、
ありがとうございました、
ね、ぜひこれを気になった方は、桃の部屋にご参加いただければなというふうに思います。それでは今日はこの辺でありがとうございました。